こんにちは、backspace.fm 第48回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回はレギュラーゲスト海さんを迎えて、今週のニュース&ガジェットトークをお届けします。この3時間ぐらいの間に何も買ってないのはそうです。
いや、別にこのデバイストークに買い物を説明しろという縛りはつけてないですけど。僕は赤いサーフェイスを買いました。ドリキンです。
ついに。
僕が買ったのは Core i7 の 512GB という一番ハイスペックのモデル。
一番いいやつですね。
結局悩んだ挙句そこに行かざるを得なかった。ドリキンです。よろしくお願いします。はい、
ハードウェアじゃないですか。最近プララの無制限 LT を契約しまして、毎日すごい高速で使い放題で、すごい幸せな回です。世界が変わったってやつです。
容量制限ないの？
ないです。頭おかしいんですよ。もうなんか、容量制限もなく、1日の制限もなく、解約金もない。ただし、今のところ人数制限があって、初回600名だけなんですけど。
じゃあもうそれは埋まった感じ？もう
それ今回ネタに入ってます。
入ってるね。じゃあ、詳しくは、後半で。はい。
今週のニュース。News of the Week。
今回は、バックスペース史上最速のスピードでニュースをお届けしますから、ね。
行きましょう。
OS 10、10.10、ヨセミテプレビュー7で追加された新機能や変更点ということで、今週の頭に OS 10の、最近2週間に1回とか1週間に1回ぐらいアップデートされてんのかな。プレビューリリースがついに7回目のプレビューリリースが出たんですけど、新機能っていうか、ほとんど最後のブラッシュアップって感じですけど、システムプレファレンスのアイコンが、また例によって、しょぼいとか言われそうな感じですけど、まぁ、ちょっとこうデザインが変わって、あと、キーチェーンとかのアイコンも変わって、スポットライトがダークモードに対応。これはでかい。Apple メニュー内にソフトウェアアップデートっていうメニューがあったんですけど、これって単に iTunes ストア呼ぶだけでしたっけ？それがなくなって、App Store のリンクを呼び出すメニューに変わって、かつそこにアップデートの情報が、Apple メニューの中から新しいアプリのアップデートがありますっていうのが見れるようになったっていうのと、タイムマシンの UI がちょっと変わったよっていうのと、外部ドライブのアイコンも
ハードディスクっぽいですね、はい、やっぱり。
アイコンに変わった。基本アイコンが変わったんですね、うん。カラーシンクのユーティリティのアイコンも変わったってこと。まあ目に見える変更はデザインリソースの変更だけだから、まあほとんど完成に近づいたってことなのかな。
でもこれエクステンションのアイコンって前からこういうのありました。
どれですか？
確かに。
これはね、エクステンションっていうものが追加できるようになったんだけど、ここに入ってるのは、ね、サービスメニュー。シェアメニューのコントロールとか、うん、ノーティフィケーションセンターに入るウィジェットの制御とか。
なるほど。
だから、
MacOS 10以前の機能拡張のアイコンに似てませんか、これ。
ああ、似てますね。アイコンパレードに出てくる。
そう、う
ん。まさにそんな感じかもしれないですけどね。内容はちょっと違いますけど、まあ新しい項目ですね。そういう意味では。今までになかった項目が増えたっていう。iCloud 問題が影響。有名人の写真が匿名掲示板に大量流出っていうのが、海外のセレブ系の有名人の裸の写真とかなんかプライベートの写真みたいなのが結構ネットに流出して、うん、それが iCloud がアカウントがハックされたからじゃないかみたいな話が話題になってるんですけど、これは IT メディアエンタープライズからの記事ですけど、うん、
はい。で、これ当初 iCloud の脆弱性によるものだというふうに言われてたのが、うん、このアップルの発表によれば、ブルートフォース、総当たりの攻撃でのパスワード破られるということだったので、うん、まあ、アップル自身に問題があるわけじゃないというエクスキューズなんですけれども。
う
ん、
もうすごいエクスキューズですね。
まあ、それはそれとして破られたのは事実なんで、対策はやるべきだということで、なんかクックがこれを指示したという話も別のところで出てましたね。
うん、じゃあやっぱり、流出元は、iCloud だったね。
まあ iCloud というかその iCloud のパス ID がハックされたと。
うん。ただそのハックのする方法はもう総当たり戦だからまあ基本的には防ぎようがないと。うん、
そうそう。
なんか、二段階認証っていうサービス導入してる会社が、ブルートフォースやられて、いや、俺たちは正しいんだっていうのはなんかおかしいだろうと思うんですけどね。そう、ブルートフォースとかされても大丈夫な二段階認証とかいろいろ取り入れてるわけじゃないですか。うん、で、二段階認証が iCloud なかったことが一番の問題だと思うんで。うん、でもなんか、これ対応するんですよね。iCloud も二段階認証ので守れるようになるらしいので。
だから前回の神田さんの回でも神田さんも言われてましたけど、うん、その二段階認証することで逆に一段目のパスワードのルールを緩めているというか、まあ厳しくしてない Google とかはしてないんですけど、まあ確かに二段階認証を使ってる人にとってはその方が使い勝手はいいんだけど、ここまで到達してないユーザーにとっては単に縛りの緩いパスワードになってしまうので、
難しい。難しいですね。うん、僕それ以上に、
有名人狙った、もうターゲットを決めたやつなんで。
まあそうですね。
で、ある程度も防ぎようがない部分ってのもあると思うんですよね。
うんうん。あと、有名人そんなに自分でヌード写真とか撮ってんのねっていうのは僕はびっくりしましたけど。お前ら何やってんだみたいな。
それは僕も。
ちょっと思いましたね。
うん。それは思ったなんか、まあ僕は当たり前かもしれないけど、自分のヌード写真なんか一個も持ってないっていうか、撮ったことないですけどね。
やっぱ違うんでしょうね。やっぱその見られて商売になる人たちの感覚というか。
まあもちろんね、絵になるからね。うん、ゲームウォッチからの記事で、ドラゴンクエストヒーローズ、これ闇竜と世界中の城。PS3 と PS4 で2015年発売。先日、ソニーコンピューターテインメントの発表会が、YouTube とかでも出てたけど、
そこの多分目玉ですね。
最後の大取りで、はい、スクエアエニックスのドラクエシリーズが10年ぶりにプレイステーションプラットフォームに戻ってきましたというのを言ってて、うん、僕も見てたんですけど、任天堂に移ってからはレベル5がドラクエシリーズ作ってたんだけど、ねうん、今回プレイステーションプラットフォームに戻ってきた時作るのは光栄テクモのオメガフォースっていう無双系のやつを作ってるチームですよね。
要はドラクエ無双って言われてますよね、
うん、
これは、
うんうん。これ無双するだけなんですか？
RPG なんで、成長はあると思うんですけど、うん、ある程度、ストーリーとか。どのくらい無双寄りなのかがちょっとまだわかんないです。
だからなんかちょっとその、戻ってきたとはいえ、メインストリームのドラクエじゃないっていうところでちょっとインパクトが弱かったかな、みたいなことは言われてますけど、
ね、ドラゴンクエストヒーローズのドラクエ新作って言うなっていう。うん、ということでやつは Java と JavaScript 一緒かみたいな。Wikipedia と Wiki 一緒にすんなよみたいなぐらいの気持ちで、ゲームファンとしてはドラクエ新作って言ったらやっぱりこうナンバリングタイトルであるべきなんでこう。で、やっぱメディアとか釣りたがるんで、すぐドラクエ新作と書くんですけど。
あ、そうか、これナンバーがないのか。
そう、ないんです。
そうです。
ナンバリングタイトルではない。
いわゆるそのゲームのオタク的に言うと、正当な数字が続いていく、正当なシリーズをナンバリングタイトルみたいな呼び方をするんですけど、うん、これはそういう意味では本当に外伝なので、うん、そもそもアクションですし、まあ面白そうですけどね。すごいプレステ向きだと思いますし。
とはいえ、ドラクエがプレステに戻ってきたっていう、うん、まあ一発目としてはいい兆し。ま
あ、ちなみにあれなんですよ。確かスクエニの株主総会かなんかで、PS プラットフォームでナンバリングじゃないけど、新作は出しますみたいな話は出てたんで。
あ、そうなんです、
ね。その流れを組んでっていう感じで。
僕が若干気になってるのは、鳥山明のテイストをこう実際に CG 化してゲームにするときのキャラのテイストがちょっとレベル5の時とまた違くて、まあ、レベル5なんだかんだ言っても鳥山明風のというかパステル的な色使いのキャラの表現が上手かったような気がするけど、この声のやつちょっと渋い感じ。
だいぶ CG 感強いですよね。うん、
ちょっとね。
なんかイメージがなんかトバルナンバーワン的な感じ。
ああ懐かしい。
懐かしい。
あれがグラフィックプレステ4時代になったという絵柄から。
そうそう。
なるほどね。うん、
あトバル感強いね。
トバル感あります
ね。ありますね。さすが。
年がわかる。はい、例えです
か。わかんないかね。これは4ゲーマーからのネタですけど、ゼルダ無双の更新データが9月1日に配信、試練に挑むチャレンジモードやドット F のデザインが目を引く武器、ソードが登場と。
2つあって1個買いましたよっていう意味が1個と、はい、もう1個はこうやってアップデートしていって長い間楽しめるゲーム、最近増えてきたじゃないですか。うんうん、マリオカートも1年がかりでアップデートしていくって言ってるし。うんこれいいことですよね。なんかずっとこういうコンシューマーゲームって最初の2週間で売れなかったら終わりみたいなのがすごい多くて、うん、でもなんか意外に1年前のゲーム今やっても全然楽しいじゃないですか、
うん、
でそうすると1年前のゲームとかだともう攻略サイトとかも充実してて困ったらすぐわかるし、うん、もう結構それはありだなと思ってるんですけど、ゲーム業界が発売のタイミングしか売れないみたいな空気になっちゃってる中、こうやってこういつ買っても楽しいよっていう、
うん、
で最初に買った人も長いこと楽しめるよっていうアップデートはすごいいいなと。
そうそう。で、どうなんですか？ゼルダ無双自体は面白いんですか？
あ、いいですよ。ただ、すごいゼルダファン向けのゲームだなと思いました。ゼルダファンからすると、あ、このキャラ、 よく再現してるなみたいな厚さはあるんですけど、でもそうじゃない人にはただの無双です。
そうなんだ。
本当にゼルダファンのための無双って感じです。
うん。
しかもゼルダもこのゲームのテーマって64以降の64ゲームキューブWii のゼルダシリーズがテーマになってるんで、
うん、
その前の人には全然響かないですね。うん、割とファン向けのゲームなんで。ただまあ、無双の中ではやりやすい。あ、一個だけ面白いなと思ったのが、Wii U ならではというか、手元の画面あるじゃないですか。うん、そのゲームパッドとテレビで、はい、2プレイできるんですよ、
うん。
今までの無双の2プレイとかって画面分割だったんで、やっぱりちょっと迫力なかったんですけど、今度は画面完全に別にして無双ができるんで、ものはちょっといいですね。
あ、片方は画面パッドでやって、片方はテレビ
パッドでやって、そうです、そうです、そうです。
それはいいかもしれない。
で、俺こっち戦ってくるから向こうの方倒しといて、みたいなのかを一緒にプレイできるんで、うん、2プレイすごい楽しいです。
いいですね。うん、Wii U に最近欲しいな。
ぜひぜひ、もうすぐベヨネッタ出ますし。
そうね。ジャストシステム iOS 向け ATOC を開発中、Twitter で明らかに。iOS 8になると、念願のサードパーティーのキーボード入力システムが開放されたっていうところで、ATOC の開発がもう発表された時点から期待されていて、来るとは思っていたけど、公式にまあ、
そうですね、
発表されたっていうところで。
思ったより早い。これはなんかもうドリキンさん向けネタかなと思って。
まあそうですね。僕最近すっかり ATOC に体が馴染んだっていうか、もうすべての環境が ATOC で。やってるんですけど、ただね、またサーフェイスネタしちゃうんだけど、フルスペックの ATOC が動くじゃないですか。まあ、モバイルとちょっと違いますよね、フルスペックの ATOC は。当たり前だけど。ね、やっぱりそっちが楽だなと思って、逆に言うとそうじゃないところの入力は、あんまり気にしなくなっちゃったかな、ってか、あんまり文字を打たなくなっちゃったな。カイさんがいなかった時に話したかもしれないんですけど、その、今僕メインの携帯、Firephone なんですけど、
はいはい、
Amazon の。このね、ソフトウェアキーボードのダントツ素晴らしいところは、Firephone も基本的に Amazon の提供してるソフトウェアキーボードを使うんですけど、Amazon は全言語のキーボードを1個のキーボードの中に入れてるんですよ。だから、Android なんだけど、入力プログラムを切り替えることなく、日本語入力と英語入力が切り替えられる。で、それがもう、あと A みたいなボタンが1個あって、それで切り替えるんですけど、まあ、それは例えば ATOC とか、他の日本語入力でも、一時的英語入力とかできるじゃないですか。Amazon の Firephone の入力のすごいところは、英語入力にしたらちゃんと英語の保管モードで、英語の自動で保管してくれる入力に切り替わるし、日本語にしたらま、日本語の変換になるっていうところ。
なるほど。
ずっと Android で実現してほしいと言っている機能が、くしくも Firephone で実現されちゃっていて、それで結構満足しちゃってる。
ATOC つながりでいくと、前にもちょっと話題になったと思うんですけど、リツの最新機種だけ載ってるスーパー ATOC ルティアス。
はいはいはい、
ルティアス。あれですか。あれはやっぱりいいですよ。
あ、そうなんだ。
同じその ATOC と、うん、そのスーパーと交互に使ったりしたんですよ、うん、わざと。うんうん、だけども圧倒的にもう文字の語彙力も違うし、うん、変換の頭の良さも違うし、うん、パソコン並みまで言わないですけど、あ、これならちゃんと文章打とうかなって気にさせるぐらいよくはできてます。
それは気になる。
あ、そうそう。気になるのが、そのアルティアスベースなのか、それともそれ以外のやつベースなのか、
うん、
気になりますね。
普通に考えたら普通のベースですよね。
でしょうね。一応なんか富士通と共同開発って体になってるんで、うん、スーパーの良さはタッチパネルの感度の良さまでチューニングしてるみたいなことを言っているので、それたやすく出したら何だったんだって話になっちゃう気はしますね。
うん、まあタッチパネルの良さはきっと iPhone だったらもうそもそもいい。
もっといいはずですけどね。ただチューニングのレベルの話だと思うんで。
うん、あ、確かにね、サードパーティーの入力になった瞬間にいくらタッチパネル
って、うん、そう、そういうことです。うん。
まあ、ATOC も散々 Mac 版はパフォーマンスが悪かったりしましたからね。
まあでも期待ですよね。やっぱ日本語ユーザーで今までずっと、僕も iOS 苦手だったのはずっとこの文字のとこだったので、期待してます。
PC でも ATOC 使ってますか？
あ、使ってますよ。Windows も Mac も全部 ATOC にします。
一個だけ質問していいですか？全然脱線するんです
けど。はい。はい。
ATOC で最近気になってるのは、なんか入力して確定した後に保管されるんですけど。
はい、あ、僕は推測変換全部切ってます。
あ、やっぱり。なんか、助詞が勝手に入力されちゃう。検索サイトに、単語でなんか例えば ATOC スペース入力とか入れたいのに、うん、ATOC に入力とか勝手になんか文章として繋げられちゃうっていう。うん、
僕大体 Windows は推測切りますね。
そうなんだ。
推測選んでる暇があったら入力してが早いってタイプなので。
なるほどね。
待つ人はいいと思いますけどね。
僕もね、だいぶ検証円カードの復活を、その分腰痛になったから、ね。
うん。
携帯ウォッチの NTT プララ LTE3Mbps で通信量無制限プランを月額に1980円で提供っていう。先ほど冒頭で、カイさんが話しかけていたネタかな。
そうですね。今まで LTE って大体、まあ、 ドコモとかの使うと、まあ、上限7ギガで、うん、で、しかも1日とか3日で1ギガ使い切っちゃうと、うん、またスピード遅くなるみたいなことがあって、なかなかおっかなびっくりずっと使ってたんだけど、うん、これは3メガが条件な代わりに、もういくら使ってもいい。1日いくら使ってもいい。
うん、
もう恐ろしいさ。で、僕本当に契約して次の日から、もう会社の回線代わりに使ってるんですよ。
うん、
で、それはわざとじゃなくて、今ちょっと諸事情によりですね、会社の環境なんだけど、インターネットが弱いとこにいて、うん、で、もう、頼らざるを得ないんですけど、初日に試しに au の LT 使ったら1日で7ギガいってしまい、うん、やべえと思ってたんですけれども、その後ずっとプララ使ってるんですけど、うん、全然スピード困んない上に、いつまで経っても止められないんですよ。うん、これは本当すごい。
これはいいですね。
はい。ただ一応その、MVNO の仕組み知ってる人にはもうわかる話なんですけど、MVNO って要はまとめて買うから安くするよみたいなシステムなので、うん、僕らが普段1000円出して200キロね、みたいな。200キロだけ使えるよみたいなやつをまとめて10メガ何百万で買うよみたいな、
うん、
でそれをユーザーごとにうまく振り分けるみたいな仕組みでやってるので、うん、ユーザーが増えれば増えるほど破綻する仕組みではあるんですよね。
そうなんだ。
で今は初回600人しか使ってないので快適なんですけど、うん、これからユーザー増えちゃった時にうまくそのプララがそれをばらけさすシステムを持ってるとか、なんかそういう制御をしないとうまくいかないはずなので、うん、これはちょっと誰か取材してきてほしいなと、
うん、
ただ、現時点で今4メガ出てるんですよ。3メガのくせに。だから、まあ、半分に遅くなっても2メガで、僕的には実行1メガあれば全然生きていけるんで、
うん、
まあ、まだまだ増えても大丈夫かなっていう気はしてます。
いいな
ぁ。うん、すごいいいです。気にしないでいいって素敵ですね。
ねえ。いや、僕なんか5ギガとかだから、で、最近そのテザリングするように、すごいその、8インチのタブレットにしてもそうですけど、テザリングして生きてると、やっぱ軽く5ギガは行くじゃないですか。
この間も本当大変申し訳ないんですけど、Xbox One 買ったら初回のアップデート500メガ必要だったんですよ。うん、プララでやりましたからね。
うん、
500メガのアップデート。ちょっと申し訳ないなって思いながら。でも最初にハードユーザーいた方がいいと思うんで、ちょっとアグレッシブに使ってるんですけど。
うん、なんかうちの妹にも通勤の間にブルーを見てたけど、すぐ7ギガに引っかかっちゃうからとか言ったから、これを勧めたら
いい、
うん。
これはすごいいいと思います。うん、今、申し込み殺到で、1ヶ月待ちとからしいですけど。はい。
じゃあ、ぜひおすすめということで。
ぜひぜひということで。はい。
最近、窓の森を、こよなく愛する、ドリキンです、みたいな感じで。
確かに、Windows ユーザーにとっては窓の森、本当にいいサイトです。
そうそうそう。で、ここでレビューされていた、マルチユーザー、マルチカラム対応のタブレット向け、Twitter クライアント、アリステアがレビューされてるんですけど、多分知る人ぞ知るで、Twitter クライアントって、ユーザーがあまりにも今増えちゃって API のキーが足りなくなったりして、なかなかサードパーティーのクライアントが作りづらい中で、いい意味で今 Windows メトロアプリ注目されてないから今快適に使えてるんですけど、 Windows Store アプリで配信している Twitter クライアントで、まあ、600円の有料なものなんですけど、すげえよくできて、僕が今まで使った Twitter クライアントでは本当に一番いいかな。
本当ですか？ Twitter ポッドの次ぐらい。
いやいやいや、もうね、素晴らしい。
何気に。
そう、何が素晴らしい？ Windows 8って、こう、横にスクロールする UI を推奨してる感じな作りじゃないですか。
あ、そうですね。
巻物みたいな感じで。で、それにこう、マルチカラムの、まあ、Twitter の、よくあるサードパーティーがこう、いっぱいタイムラインだけじゃなくて、リプライと、あと、検索キーワードとっていう、いろんなタイムラインを横にどんどん並べていくっていう UI がすごい合ってるっていうのも一つなんですけど、で、この手のマルチカラムの UI は、僕は今まで実はすごい苦手だったんですよ。なぜなら、大抵どれも使ってると激重いっていう。ツイッタークライアントって基本常駐させるものだから、やるんだけど、このマルチカラムのやつやっぱなんか重すぎて、なんか辛いなっていう印象があった。
僕、フートスイートを使ってるんですけど、はい、あれ使ったことあります
か？はい、大丈夫です。
やっぱり重い。
ブラウザの方ですか？アプリですか？
ブラウザもアプリも。うん、基本的にスタイルは同じなんで。
うん。うんブラウザは使ってましたけど結構重く感じますね。
そうそうそう。だからちょっと僕もブラウザでしか使ってなかった。
iPad 版は結構いいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。3カラム同時に表示できて、
うん。
実は同時にアップデートするとかいうのもできる。
うん。そう。で、これがね、日本人の、なんかマイクロソフト MVP 取られてるデベロッパーの人が作ってて。
なるほど、
う
ん。
このアプリはそういう意味ですごいよくできてるから、もうすごい軽いし、で、タイムラインはストリームで出てきてバンバン開いていくし、みたいな。だから今その、前回の回で、川島さんゲストで来られた時に、イングレスの話題がすごい、話をしながらバンバンバンバンリプライとか、ハッシュタグでコメントもらったとかするやつとかも、サーフェイス上の画面でこれが常にトラックできるっていう。
さすがサーフェイス。
っていうので、Windows 8を使ってる人には僕は絶賛おすすめしたい。
僕もちょっとこれ入れてみます。 良さそう。すごい良さそう。
で、ただ僕もこれいいっていうのは、なんかレビューで見て、このレビューじゃないんだけど、別のレビューで見てすごい絶賛してるのを見て初めて入れたんですよ。
へー。
だけど、それまで入れなかったんですよ。気づいたけど。なぜかっていうと、なんかこのスタートメニューに表示されるアイコンがすごい可愛い女の子の。
女の子のやつ。
アニメキャラの絵で、ツイッタークライアントだっていう認識もあまりできていなかったっていうか、ちょっと変わりなくツイッタークライアントかなと勝手に思い込んでいたんですよ、ね。
うんうんうん。
したら全然本格派のバリバリで、こんなに素晴らしいとは思いませんでしたっていう。
なるほど。なんか最近やっとあれですよね。Windows のタブレットが普及したおかげで、やっと初期の Android マーケットぐらいの空気感は出てきた気がします。前までの Windows は本当それ以前だったけど。
いや、だから僕いくつかメトロのアプリですごいもの。もう一個Next Gen Reader っていう RSS リーダーも、これもね、まあ今更 RSS リーダーかっていう話はあるんだけど、今まで使った RSS リーダーの中で一番いいぐらい。いいのは、何せパフォーマンスがいい。すっごいサクサク。JKJK で。
あ、いいですね、JK。
うん、JKJKV みたいな。
僕らの反応する JK はそっちの JK。
そうそうそうそうそう。
キーボードショートカットの JK
に。JK で記事を上下に巡っていくっていうので。
素晴らしい。
それもすごいサクサク動いて重くならないんですよね。どんなに購読してても。だから、おすすめっていう。
ちょっと今度、まとめブログお願いします。
はい、その辺の。はい、頑張ります。
今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
Firefox OS を搭載した第1弾端末であるフレームっていう名前の Firefox OS スマホをカイさんが購入されて、この話をしてほしいしてほしいと言いながら気づいたら1ヶ月ぐらい経っちゃった気がするんですけど、どうですか？
すげえ可愛くてですね、オープニングが、うん。日本だとフォックス機がいるんですけど、海外フォックス機いないんで、キャラ持ってきたんですけど、いろいろ使ってて、もう結論僕2つしかなくて、やっぱりネイティブアプリ最高っていうのが1個と、うん、もう1個は、でも逆にブラウザだからできる面白さがあるなっていうのが1個で、で、ネイティブアプリじゃなきゃ困るっていうのはやっぱり Facebook とか使ってても、Facebook アプリはあるんですけど、結局ブラウザで動いてるんですよ。
うん、
なんか自動読み込みもないし、うん、なんか普通に戻るボタンが必要だったりとか、結局ブラウザでアクセスするの変わらなくて、うん、そうそう使い勝手は非常にしょぼい、
うん。
だけど面白いのが、そのブラウザだから、そもそもインストールいらないわけですよ。アプリの、
うん。
で、面白いのがなんかいきなり最初にカテゴリーができていて、ストア、ソーシャル、ゲームス、ミュージックっていうのができてて、で、なんかゲーム適当に押すと、インストールがそもそもないので、そこに該当するゲームがここに勝手に出てくるんですよ、ずっと。普通のアプリだと、アプリが出てきて、インストールしてやっと始まるじゃないですか。うん、だけど、全部ブラウザベースで動いてるから、うん、ゲームって押したらゲームに該当するのが全部出てきて、タッチしたらもう始まるんですよ。
まあリンクだからってことですよね。
ただのリンクだからって。うん、それは結構ね、面白いなと思う。インストールっていう概念すらないっていうことは、確かにちょっと面白いなって。
まあ、iPhone が初代でやりたかったことに近いんですけどね。
あー、なるほど。
うん、iOS はもともとサードパーティーには Web アプリしか提供せずに。
はいはい、あー、はい、ありましたね。
ホーム画面には URL のリンク。
2G の時ね。
うん、2G まで。
そういう意味では面白いんですけど、でも結局、僕ネイティブアプリ派なので、うん、ちゃんとネイティブで作った方が絶対幸せだよねっていう結論に陥ってしまいました
。で、あとこれ 3G ですよね、LTE 社。
3G です。はい。ただもう 3G 以前にもう端末のスペックが低いので、もうそこはあんま逆に気にならないです。もうそもそももっさりだし、カメラしょぼいし。ただまあこれはもう、こういうのをいじくって遊ぶ人のガジェットなので、
うん、
あと、開発者視点からすると、ブラウザベースでいろいろいじれるのはやっぱりすごい面白いみたいですね。ブラウザのその作りを知っていれば、ブラウザからその Bluetooth とかハードウェアまで全部アクセスできちゃうので、うん、そこら辺のいじりがいはあるみたいなことは言ってました。
ここら辺はなんか僕は本職にも近いところあるんですけど、ね、結局何度もこうウェブアプリの世界をみんな夢見て破れてきてるんだけど、うんうん、まあいつかはその世界は来るかなとはやっぱり思ってるんですけど、ウェブアプリの世界を成立させるためには結局何が問題なのかというとリソースがまだ足りないんですよ、ハードウェアの。それはすなわち CPU のスピードと GPU のスピードとメモリーの容量だと思うんですけど、だからもしこれを実現したいんだったら僕は嘘でもここのハードウェアはすごい高いものにするべきだったんじゃないかなと思うし、Google だってもう本当に Web アプリで Chrome OS で行きたいんだと思うんだったら別に Android だって全部 Web アプリで書かせるべきなんだけど、それができない理由はやっぱり今の端末ではリソースが足りないんじゃないかなと思っていて、 Apple が一番最初に実はやっていて、最初に白旗を上げ、まあその後 Google はまあハイブリッドの感じで狙っていて、でまあ Firefox も来てなんだけど、まあその前に WebOS は、WebOS はある意味 結構頑張ってたんですけど、一つのあり方としてはまあ最終的に実用になるレベルになるとは思うんだけど、実はまだちょっとハードウェアリソースが足んないところがね。でもまあその一方で、どんなにこうハードウェアリソースが上がっていって、じゃあもうウェブアプリも今のネイティブアプリ並みにサクサク動きますよっていう世界が来た時に、同じ端末でネイティブアプリ作ったらさらに早いわけじゃないですか。
そうですね。そう。
だから結局その、
本当そう思います。そう。
で結局僕らもネイティブバーサスウェブアプリの議論はもうなんかこれもう一生終わんないなみたいな感じが来てて、まあシリコンバレーとかのトレンドもやっぱり一時期ウェブアプリだったのが結構ネイティブ側に少し、その完全に01ではなくなってきて、部分的にウェブのなんか JavaScript とかを活用しようとか、あの一部分をネイティブにしようみたいなハイブリッドアプローチにはなってるんだけど、まあその比率がね結構ネイティブ側が増えたり、JavaScript とかウェブ側が増えたりみたいなところがこう、常に揺らいでる感じで。まあ、Firefox そういう意味では、WebOS の夢を追っている感が。
うん、そうですね。まあでも厳しいなっていうのはまあ思いましたら、面白いですけどね。うん、触ってると面白いは面白いです。やっぱり飽きちゃってたんで、Android とか、うん、同じことしかできない、
うん。できることとしてはもう本当に Firefox が動いているっていう感じなんですか？
本当にブラウザが動くだけですね。うん、だからゲームとかも結局ブラウザゲームだし、まあカメラがあるぐらいですけど、うん、おそらく本当に開発機なので、そこをベースに面白いアプリとか面白いのを作ってねっていうためのものなので、そもそもこれで評価しちゃダメだと思うんですけどね。
日本語入力とかどうするんですか？
日本語入力は、ああいうのがあるらしいんですけど、うん、僕はまだ入れられてないです。
そうなんだ。
一応作ってるみたいです。
あ、入ってないんだ、それは。
頑張って入れなさいってやつです。
うーん。
まあそれはもう開発者向けの端末なんで、うん、全然それでいいですけどね。
表示は問題ないんですよね。
表示は全然できます。うん、
まあ、Firefox だからね。
いや、多分本当に開発機なんで、これでどうこう言うよりは、面白いもの作ってくれる人がこれでいっぱい出てくるといいですよっていう。
出てきそうですか？
コミュニティは結構盛り上がってますよ。
あ、そうなんですね。
なんかイベントとかもちょくちょくやってるみたいだし。
それはいいですね。エンガジェットジャパニーズの記事で、ロジクールマルチデバイスキーボード、K480 インプレ。切り替えは 1.5 秒以内。スタンドも実用的っていうことで、まあ、キーボードマニアの僕には、まあ、買ったんですけど。
あ、もう買ったんだ。早い。
買ったっていうか、まだ発売してないんで、今注文してる状態ですけど。いや、これはね、もともとこの前の K81 っていう、ロジクールの Bluetooth キーボードで、あの、F123 のところに、3つ Bluetooth 切り替えボタンがついていて、うんBluetooth デバイス3つまでをサクサク切り替えて使えるってキーボードを、まあ、僕のブログでもレビューしたんですけど。
うん、僕も買った、
うん。あれ、キータッチもすごい良くないですか？
良かった。
あの、最近のロジクールのキーボードすごいキータッチがいいんですよ。
ロジクールもともと良くないですか？僕結構ロジクールのが好きですけど。
さらにあの、最近なんかこう、すり鉢状になって、ちょっと見た目にわかんないレベルなんだけど、気持ち真ん中が凹んでる。キートップの四隅がラウンドで綺麗に角が取れてるっていうキーが、それがすごい、打ちやすいんですよね。いいなと思って。で、その進化版っていうことなので、早速ね。で、いろいろね、その、完成度が高いなと思って。まあ、実際この A ガジェットの記事も完成度の高さに驚いてるんですけど、あの、K811 でも基本的に問題はないんだけど、例えば F123 に切り替えを割り当てちゃうと、やっぱりファンクションキーとも押し間違えちゃったりとかして、その押し間違えちゃった時のペナルティがでかいんですよ。切り替わっちゃったりするから。それがすごいうざいなとか思ってたんですけど、今回それがダイヤル式のあえてアナログスイッチになったことで、F キーとかと干渉しないし、モバイル系キーボードだと、Mac とか Windows でも使えるけど、若干キーが足りないとかキー配置が変わるとか、エスケープの部分にホームキーが来ちゃってエスケープが死んじゃうとか、僕にとってはビムが使えなくなるっていう致命的な問題を生み起こすんだけど、ロジテックのやつは基本的にあらゆるデバイス、PC でもモバイル端末でもどっちも意識して作ってくれてるので、その心配もない。だから、すごい期待しているんですよね。そうそう。ちゃんと Windows モード、iOS モードみたいなのもあって、Mac のキーボードがいっぱいあるんですよ、身の回りに。Mac のキーボードを Windows で代用してるんだけど、一番困るのは Windows キーと Alt キーの位置が反転してるんですよね、Mac。そう。で、それが戻せないというか変えられないんですけど、このキーボードはちゃんと Windows モードにした時と Mac モードにした時でそこも直してくれるようなので、すげえ完成度が高いなと思っていて、早速買ってしまった。あとこれ値段がね、結構安いんですよ。多分5000円台ぐらいなんですよね。
これちなみにアメリカ版を買ったんですか？
あ、そうです、もちろん。英語。
あ、じゃあ USI ですね、うん。じゃあ問題ないか。うん。ロジクールオンラインストア価格で3980円。
でしょ？すごい値段も。うん。
安い。
これはいいと思います。で、このスマホが挿せる っていうか、タスタンドにできるっていうの
も。で、僕もね、これね、うん、欲しくて買おうかなと思ったんですけど、はい、一つ問題があって、重い。
うん。
820g。
ちょっとした、だって、タブレット以上の重さありますもんね。
う
ん、
で、こうやってこの溝で支えるために、重りを入れてるってこれ書いてますよね。うん、バランス取るために、
うん。これなんか見た感じはデスクで使う感じですよね。
そうそう、だから、これもあの、多分、持ち歩くわけではないんですよね。多分持ち歩くんだったら K81 とかでいいんじゃないかもしれない。
うん。うん、
僕はあの8インチの Windows タブレットには K81 のキーボードと両方持ってカバンに突っ込んで使ってるんですけど、まあほとんど不満はないんだけど、やっぱキーボードと本体だけで立てないっていう、うん、この溝があるっていうのはすごいいいんですけどね。だから重いのは確かにちょっと問題です、ね。
僕気になるのは、多分 US の人は問題ないんですけど、日本語配慮した時に、iOS って日本語配慮サポートしてないじゃないですか。
はいはい、
どうするのかなって。まあ iOS 8で対応してるとは思うんですけど。
iOS って日本語の配慮ってダメなんでしたっけ？
ダメです。
そうなんだ。
なので、記号周りが全部、US で入力しないといけない。
あ、そうなんだ。
はい、で、それを日本語配列でできるのが Apple 純正またはエレコムかな。エレコムはもう無理やり変えてます。
あ、そう
か。独自配列対応ってやって
る。
っていうのができてんのかな。で、ロジクールの今までの iOS 対応って言ってるキーボードもちゃっかり込めで、うん、iOS で使うときは配列と異なるときがありますが書いてあるんですよ。で、これがどうなのかは見てないですけど。ちょっとまあ日本語配列派なので僕は気になったのと、僕ディスプレイに向かってキーボードを置きたい人なので、
うん、
これ iPad を置いたらディスプレイ隠れるなって思いました。肩凝るんですよ。ディスプレイが斜めになってると、首を斜めにしちゃうから、それ長時間やると本当に肩痛めるんですよね。首とか。発表会の記事に動画が上がってるんですけど、もう明らかに PC の下の方隠してるんですよ。これ iPad が。これ嫌だわと思って。まあ、ここに置かなきゃいいんでしょうけどね、そもそも。
僕はゲットしたらレビューをまた書きたいとは思ってるんですけどね。
楽しみにしてます。
来た。AV ウォッチの記事で、西田さんの記事ですけど、Xbox One レビュー、テレビ中心のエンタメガジェットの実力はということで、これは解散記事ですね。
はい、
解散、解散ネタですね。はい、おめでとうございます。
ゲーム機は発売日に買います。
発売日はいつだったんですか、
はい、日本は9月4日ですね。およそ10ヶ月遅れです。正式な発売日から。ねえ、もう、馬鹿にされてますね、日本は。しょうがないですけど。
で、どうですか、その印象としては。
キネクトの性能自体はものすごい上がってて、もうちょっと頭おかしいレベルです。で、キネクトスポーツっていう、もうキネクトの定番のスポーツゲームがあるんですけど、それに銃のゲームがあって、ガンシューティング。
はい、
でガンシューティングの、撃つ時のモーションが、指をこう、拳銃の格好を手をして、指をバーンって握るっていう、本当に鉄砲撃つような。手の動きを全部見るんですよ、今まではそこまで細かくは見れなかったんですけど、で同じようになんか海の上を走るバイクみたいなのあるじゃないですか、あのゲームもアクセルは手をパーからグーにするとアクセルがかかる、もうそのぐらい精度が高くなってるんですけど、そもそもみんなキネクトがどんだけすごかったかを知られてないので、これがすごいことなのかも多分体験しないとみんなわかんないだろうなと思って。
メディアっていうか、まあマルチメディアになっていうか、
もうね、起動するとまんま Windows ですね。前から、360の頃からすごい Windows っぽさ強かったですけど、もっと本当にね、あ、Windows だっていうぐらい露骨に Windows になりました。スタート画面にピン止めって機能とかあります。
あ、じゃあメトロってことですね。
完全にメトロ UI ですね、いわゆる。はい。
もう将来的にはね、メトロアプリがこのまま動くようになるから。
うん、そうですね。そこは期待。あとね、結構面白かった。面白かったのが、まあ、僕はキネクトモデル買ってるからなんですけど、同梱してあるゲームは全部ダウンロードコードがこう入ってて、そのコードを入力するとダウンロードできるんですけど、もう大きく QR コード書いてあって、で、QR コードをキネクトに見せると、一瞬でそれを読み取って、ダウンロード始めるんです。今回は、前もできたのかな、音声で電源入れられるんですよね。Xbox 起動って言うと、前もできたかもしれないです。で、Xbox 起動って声で言って、コード入力って言って、で、カードピッて見せると、もうゲームがダウンロードできちゃうので、なんかやっぱその辺の、キネクトならではの、操作感はやっぱちょっとブラッシュアップはされてます。ただ僕からすると、360のキネクトで十分完成度高かったので、正直そこから比べると、そんなにすごいことが起きてないなっていう。
なんかゲームは何遊んでるんですか？
今んとこまだキネクトスポーツだけですね。まだ発売されて2日ぐらいしか経ってないので、そんなに遊べてないんですけど。今回の目玉って、本当はテレビと連動してとかあったじゃないですか。アメリカでは。それが今日本だと全然できてないので。まあ、ながらもあんまりそんなにまだ楽しくはないので。
そうか、それは将来的にもやらないですかね。
一応やる方向で動いてるみたいな話ですけどね。
うん。
うん。結 局、やるためには HDMI でテレビの映像を入れなきゃいけないので。
あ。
ってことは、テレビじゃなくてレコーダーがいるんですよ、日本で使おうとしたら、うん。テレビで HDMI で出すテレビなんてないので、うん、基本的に。そうすると結構難しい。まあ、
そうです、
ね。まあ、ナスネを入れるとかはありかもしれないですけど、うん、メーカーは違う、メーカー違いますけど。まあ、そういうことになっちゃいますよね。
その僕が気になってるのは、技術的に見るとすごいと思うんですよね。OS がこう複数同時に動かして。
そうですね。
別々のコアで仮想的に OS を、うん、もう本当に Windows 8そのものの小型版みたいなのを動かして、さらにゲーム OS を動かして、仮想的に同時に動かしつつ切り替えてみたいなのって、まあある意味なんか PS3 の時代とかにこうセルで夢を描いてた世界とかに近い感じで、あとその PS3 の時代とかっていろいろこうマルチメディア機能をいっぱい盛り込んで、ゲーム上でテレビ上で何でもできるようにしたいみたいなのをやったんだけど、例えば PS4 に関しては、それを一旦結構ゲーム機寄りに振り直したじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、Xbox One は、さらにもっと全然押し進めて、もう本当かなり PC に近いレベルまで持ってきた。っていうのが、US の立ち上がりだけ見ると、結果的にはゲームに特化した方が、まあ今は受け入れられてるんですけど。
そうですね。
まあその一つの理由は、まあなんとなくユーザーとしてやってみると、やっぱりまあゲーム機だったり、テレビの上でなんかするときに、そんなにいろいろアプリ使わないし、最高に快適にゲームが動けばいいよねっていう、PS4 のコンセプトは結果で良かったのかなって思うところもあるんですけど。
うん。
まあ長い目で見たとき、技術的な伸びしろがあるっていう意味で Xbox One は強いのかなっていうところもあって、どうなんだろうとか思うんですけどね。
なんか Windows 8の商業的な失敗と近い感じがしますね。
あんまりその技術的な凄さだけじゃなくて、こういろんなことができるってことすらあんまり認知されてないような気もしますよね。
本当にね、細かいとこすごい良くなってて、うん、ただ電源切ってもゲーム再開するときに電源切った場所からサクッと開始できたりとか、うんうんうん、ものすごいいろいろよくできてるんですけど、なんかそれが今までと違うことができてる感がないんですよね。本当ブラッシュアップにしか感じられなくて。
でもそういう作り込みって結構本来ゲームユーザーとかには評価されてもおかしくないなっていう気がするんだけど。
あ、おかしくないと思うんですけど、そもそも Xbox ってそのあたりすごいよくできてるのに、そもそも評価されてないじゃないですか、うん。だってビデオチャットしながらゲームのディスク入れ替えられるとかちょっとすごいと思うんですよね。そう、Xbox の360の頃からですけど。
うん、
だからコミュニケーションの上にゲームがあるっていう発想じゃないですか、Xbox って。PS はまだゲームの上にコミュニケーションですよね、
うん。
その発想とかものすごいと思うんですけど、でもそもそもその時点で評価されてないので、少なくとも日本では。うん、
いや、US でも同じ気がしますね。
あ、そうですか。
なんかこのメトロの画面が出た時点でなんとなくユーザーの中になんかネガティブイメージを植えてしまった何かがある気が。
そう、ゲーム機を否定された感じになるんじゃないかな。
うん。あと、この西田さんレビューにもあるんですけど、そのメトロになったせいで結局やりたいことがよくできないみたいな。うん、どこに何があるかがすごく分かりにくくなっちゃってるっていうのは、僕もそれ同感ですね。見た目は綺麗なんだけど、ゲームとして使うときになんか、どこに何しに行けばいいのっていうのがすごい分かりにくくなりました。
ゲームの邪魔になる。
そう、だからゲーム機として見たときにもうさらにややこしいし、これ Windows 8も結局同じ問題、松尾さんさっき言われたみたいに同じ失敗を繰り返してる感じなのは、僕メトロのスタートメニュー自体は悪くないとは思うんですけど、なんかあれすごいバリバリにカスタマイズしないと使いにくいっていうか、初期状態あんまり、なんか見栄えは確かに一見いいんだけど、なんか中身に目がいかないっていう。未だに僕も結構デスクトップの Windows 8のスタートメニューから Skype のアイコンを見つけるのと Facebook のアイコンを見つけるのを押し間違えたりとかよくやるんですけど、なんかね。
だってメトロってタッチインターフェースじゃないですか。うん、で、それをコントローラーでやるっていうのはどうなんだろうっていう。
あ、一応そこは Kinect 前提で。
Kinect、うん、あること前提ですよね。
ですね。だから、キネクトがないと一気にその、ユーザー体験変わりますよね。
うん。
キネクトだったら手で動かせるので。
まあでも、メトロ自体はカーソルでも比較的上下左右で動ける気はしますけど。
うん、まあ、とりあえず日本ではまだ始まったばかりなんで、秋葉原に7人しか行列できなかったそうですが。ぜひ頑張っていただきたい。
行列というレベルじゃねえ、うん。
でもそのくせいきなり初日に Xbox Live サーバーに障害っていうアラートが上がってましてですね。ちょっと大丈夫かっていう感じですけど。僕は基本的にすごい応援してるんで、発売日買いもしてますし。
ぜひ早くタイタンフォールを遊んでみてほしいです。
あ、そうですね。タイタンフォールは、それがついてきてるパッケージ買ってるんで。もうちょっとあと、1週2週ちゃんとゲーム遊んでからですね。
うん。カイさんがタイタンフォール絶賛推しだったら僕ちょっと動くかもしれない。
あ、でも僕ほら、FPS 結構苦手系だから、うん、どう評価するか。その僕が評価したら結構すごいこと。
そうそうそう。なので、それが気になるって感じ。
うん、あともう、アイマスはないんですよね。
ああ、もう PS でしょうね。さすがに。だって Xbox で出てきたゲームみんな PS 行っちゃってますもん。シュタインズゲートだって最初 Xbox だったのに。
うん、確かに。
あ、そうなんだ。
そうですよ。もういつの間にか。で、この間、あの、シュタインズゲートのあそこのレベルが、なんか夏の特売やってたんですけど、その中に Xbox が全然ないって言われてて、PS 陣営のばっかだみたいな、うん。なかなか辛いですね。
ちょっと追加レビューが期待したいっていうところ
、ね。そうですね。あの、ちゃんとレビューします。
はい。ゲームウォッチから CPU が変更、新たに C スティックを搭載したニュー・ニンテンドー 3DS とニュー 3DS LL。これ、実は神田さんの時にもちらっと話したんですけど、ね、まあ、ゲーマー解散の解説が。
あ、そうですね。もう買わざるを得ないですよね、こんなん出されたら。
僕もこれは結構惹かれてますけどね。
もうなんか、ズルだな、ここまでやられたらっていう。
解散的にはどこがズルなんですか？
まあ、二つあって、一つはもうゲーム的に CPU 上げられちゃったら、もう結局 DS の時も DS ライトと DSi でできるゲーム変わっちゃったじゃないですか。うん、DSi 専用ソフトが出てきちゃったから、うん。で、今度も CPU が上がったおかげでゼノブレイドが出せるようになりましたって言ってるんですけど、それって結局ニュー 3DS じゃないとできないゲームがあるっていうことに他ならないので、うん、もう買わざるを得ないし、で、どうせ 3DS なんてすぐ安くならないし、で、今1万6000円で十分安いんで、うん、これはもう買わざるを得ないっていうのが一個と、うん、あとは、任天堂の長らくファンやってるとですね、ボタンの配色ですね。スーパーミコンボタンの配色に加え、新しく加わったスティックにあの、C スティックって名前付けられたらもう買わざるを得ない。あの、C スティックってあの、任天堂64の時に最強のコントローラーと言われた任天堂64のコントローラーのさらに名物スティックだったので、C スティック。
え、真ん中のやつ、後ろのやつでしたっけ？
あの、真ん中のやつです。黄色いやつ。
黄色いやつ。
あれ C スティックだったんですけど、それにあの、スーパーミコンカラーのボタン入れられたらもう、任天堂ファンは買うよねっていう。その2点です。まあ、あとゼノブレードやりたいんで、まあ、そうですね。点結構大変みたいなのね、普通の CBS だと。ちょっと CPU 上がると少しやりやすくなるんですかね。結構待ち時間かかる系が短縮されるらしいので、そういう意味では CBS のドラクエ10はちょうどいいかもしれない。
いいですね。そうはいいかもしれない。僕、あれは、あの 3D がなんかより見やすくなるみたい。
あれも期待しますね。
3DS で 3D 使ってますか？
あ、僕も基本的にオフです。
やっぱり、結局そう、は
い。ただ、一生懸命オンにしてたんですよ、やっぱり。うん、3D の世界を知りたかったから。うんうん、でもやっぱり、もう、このスペック変更の通りで、ちょっとでも夢中になって動かすと、ずれちゃうので、うん、あら、そういう意味でなんか、アドベンチャーゲーム系は多少入れてましたね。オンにしてました。あの、画面が動く心配もないから。
僕はね、2時間とか1時間でもいいんだけど、遊んだ後次の日に結構頭痛にフィードバックされるっていうか、体が拒絶反応を起こすんですよね。あんまりこう、FPS 酔いとかもしたことないんですけど。
なんか今回のあれは、なんか体験したそのメディアとか見ると、本当に明らかに違う。これなら 3D やっと使えるみたいな、結構高評価があるみたいなんで。
うん。
ちょっと期待はして良さそうですけどね。
そうそう、気になりますよね。
その服になんか気になる要素がいっぱいありすぎるんで、うん、もうこれで1万6000円はもう買いますっていう感じです。まあ
そうですね。これは売れそうですね、かなり。
どうですかね。とはいえ、3D、LL とか結構売れちゃってるんで。ただこれのずるいとか、とうとう着せ替えに手を出したので、周辺ビジネスに手出したあたり強いですよね、うん。中の画面もホーム画面も有料だし、外のパネルも有料だしで、いやー、任天堂課金攻めてきたわって気がして、ちょっと楽しみです。うん、いや、すごいいい課金だと思うので、
まあ、正しいです、ね。自分の
ものをやってカスタマイズできる。うん、
ナスネが外出先から放送、録画番組リモート視聴対応、DLNA のフラッグ配信もっていうことで、バージョンが9月25日にバージョン 2.5 に更新されて、ビータやスマホで外から見れるよと。これはついに僕が買うべきかと思ってるんですけど。
ところがどっこい。はい。3ヶ月か6ヶ月かに1回のペアリングが必要なので。
やっぱり？
はい、すいません。そのために日本帰ってこないといけないです。
やっぱり。
はい。
そうか。
誰かにこまめにペアリングしてもらわないとダメです。
っていうか今までこのリモート視聴ってできなかったんでしたっけ？
今までは DTCP プラスっていう仕組みではできてたんですけど、はい、DTCP プラスっていうのは録画機そのものでこれやっちゃダメっていう、もうすごいややこしい仕組みで、うん、録画機じゃない、録画したデータを別のハードディスクに転送して、うん、それだったら見ていいよってやつだったんですよ、
うん。
で、そんなん使いに行かろうってことで、でも直接レコーダーから見られる仕組みができて、うん、その第1号がもうソニーのレコーダーとかですね、あとパナソニックのレコーダーで実装されてて、うん、それがやっとナスネに対応したっていう。 新しい話じゃないです。すでにソニーとパナソニックのレコーダーできるので、ナスネで録画したものをダビングして、はい、別のその DTCP プラス対応ハードディスクに、まあ世界ナスですね。ナスにダビングすれば、それに対してはリモートアクセスしていいよっていう。
そうなんだ。なんでそんなややこしい仕様なの？
ややこしいんですけど。僕みたいなものしかそういうのは買ってなかったんですけど。
そのダビングされるときに劣化するんですか、若干。
劣化はしないで、普通の要はダビングっていうのはダビングなので、うん、コンパクトサイズに圧縮してもいいし、フルでダビングしてもいいしなんですけど。
うん。そんな一回コピーしないといけないって縛りを入れることでなんかセキュリティが上がるのかな。
レコーダーに載せちゃいけないってことが問題だったんです。まあ結局、その後にできた、NextTBF っていう仕様によって、もうレコーダーでやっていいよっていうことになって、うん、日本で第一が、まあ、世界で最初ですけど、一番最初の対象がソニーのブルーレイで、うん、で、ソニーのブルーレイで使ってるアプリとかがそのままナスネでも使えるようになりましたって感じです、
ね。
で、さらにナスネの場合はナスネ専用の Android アプリまで用意してるんで、もっと充実してますけど。便利なんですけど、数ヶ月に一回ペアリングしなきゃいけないので、うん、海外に住んでる人が使える系ではないです。
そうなんだ。
はい。
そこがなぁ。
やっぱそれはやっぱダメみたいじゃん。テレビ局がうるさいみたいです。そもそも違うエリアで見ることすら起こるので、その東京の番組を大阪で見るなみたいな。
ただね、僕一つ期待してるのは、そのローカルのペアリングってどうやってやるんですか？
同じネットワークでアプリを起動する。
Windows ユーザーになったので、ナスネの PC クライアントがいるじゃないですか。
ありますね、はい。
あれだったら、VPN とかで同じネットワークに入っちゃえば、
多分ね、VPN だったらいけちゃう気します
ね。ね。
多分。やってないですけど、多分いけるんじゃないかな。
じゃあちょっと、カイさん試しません？
VPN だったらいけるんじゃないっていう気はします。うん、
ちょっとじゃあ、僕に一瞬ナスネ貸してください。
わ、まあ、かりました。はい。
それでよかったら、ちょっと、月末日本に行った時に買おうかな。
あ、なるほど。
うん、じゃあ僕がでも VPN サーバーを僕の家に建てなきゃいけないって話ですね。
それは簡単です。
ははは。はい、
スマホでもいけるんだな。だから VPN 使えるから。
Android とかだったらいけ
ますね。いけますね。ビータだけがまあちょっと厳しいか。まあでもそれもルーターごと。まあいいや。いろいろ。ちょっと僕らにとっては切実なんでね、この馬鹿げた仕様を早くやめてほしいんですけどね。携帯ウォッチの記事で、ソニースマートウォッチ3が Android Wear として登場。通話対応のスマートバンク、トークも。ということで、まあソニーはいち早く、アンドロイド周辺機器としての、まあスマートウォッチっていう感じで、まあ Google が発表するより以前に時計デバイス出してたんですけど、ついにそのバージョン3というか3代目が Google Wear に対応して、Google Wear が出たので、そっちにオフィシャルなものに乗り換えたって感じなのかな。
正確に言うと4代目ぐらいっぽい買った気しますけどね。スマートウォッチになって3代目かな。うん、まあ、僕としては本当にありがとうとしか言いようがなくてですね。うん、もう本当スマートウォッチって、まあ、最近のソニー製品全般に言えるんですけど、ハードむちゃくちゃいいのにアプリが使いにくいっていう。うん、もうアプリが悲しできすぎて、せっかくいい製品なのに使えないっていうのが多かったので、うん、素直に Android にしてくれて僕はありがとうとしか言えないです。
ここら辺が、なんか移行が早かったのは素晴らしいですよね。
もうだってあれですもんね、テレビも、ほら、Android 内蔵で行くって言ったじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
Android TV で。
はいはいはい。
もうそういうとこは自分でやるより任せようぜっていう意味で、ハードに集中するって方がいいですよ。
うん。まあ、そうですね。
多分これは買います。どれだけ変わったのか確かめたい。
前回、川島さんも言われてましたけど、結構、ウォッチ系は丸い液晶になるっていうので結構期待してて、そっちに飛びついてるんだけど、これは相変わらず四角い感じですけど、あんまりそれは気にならない感じですか？
あんまり僕デザインはどうでもいいですね。でもこれ、明らかにガジェット感があると、あれですけど、これ別に割とオシャレじゃないですか？
うん。まあ、カジュアルなオシャレっていう感じ。
うん。で、やっぱり、ディスプレイの見やすさとか、使い勝手考えたら四角い方が絶対便利なんで。
まあね。
隅々まで使えるじゃないですか。うん。僕は全然四角でいいです。
じゃあ、これもカイさんの買った後のレビューをお楽しみに。
はい、これ買いますね、うん。はい。シリーズ買ってるものとしては。
素晴らしいですね。ぜひ、従来との比較もお願いしたいと
思います。そうですね。はい。
さらに時計ネタですけど、携帯ウォッチで、カシオ、エディフィース、EQB、500ファーストインプレッション。アナログなのに、Bluetooth 対応でソーラー充電でずっと使える喜びっていうことで、G-SHOCK をはじめとする時計が人気のカシオが作ったウェアラブルだと。これは、普通の本当の時計なんだけど、
本当の時計ですね。
Bluetooth で何ができるんだっていう。
これはものすごい開き直ってて、うん、要はスマート機能は全然ないんです。
うん、
ただ、その、今まで時計って、なんか周りにいろいろなんかリューズがついてて、いろいろできるんですけど、うん、結構難しかったじゃないですか。1個目を引っ張ると時計合わせで、2個目が決定でとか。
うん、
で、もうそういう設定全部スマホでやっちゃおうぜっていう。時計の時刻合わせは全部 Bluetooth で連携して、スマホの時間を取ってくるし、みたいな。アラームの設定もスマホでやっちゃおうと。唯一、あの、スマートっぽいのが、まあ、メールのチェックぐらいできるよ、みたいな、そんぐらいなんです。
あの、メールの通知、っていうか、ノーティフィケーション系が来る？
そうですね、メールだけは。
うん。
そんぐらい。っていう開き直りというか、うん、その代わり、時計としてちゃんとしたデザインを追求している。うん、時計としてのありようを追求しているので、これは面白いなっていう。
これはこれでいいですよね。しかも充電不要なんですよね。
あのもう BT4.0 だと思うんで、これ多分、うん。ほぼほぼ電池も食わない。
ソーラー充電だって書いて
ある。そうか、しかもソーラー充電か。うん、ますますそうですね、うん。ほとんど電池食わない。
まあそうですね。結果的にあの、時計でできることが、まああのメールの通知とかで十分でっていうことであればいいかもしれないですよね。こっちの方が割り切ってて。う
ん、なんか使ってみたんですけど、スマートウォッチいくつも。
はい。
結局、スマートフォンで通知見るじゃないですか、なんだかんだ。
うん、
で、時計でも通知されると結構二度手間なんですよね。
うん、まあね。
だからよっぽどスマートフォン出せないとか言いそうじゃないと、あんま通知は僕はそんなにいらないなっていう、もっと違うことをしたい。
僕はでもその反面、まあ僕があの LG の Google Wear を使った時は、意外とそのどうでもいい通知が結構あるから、そのどうでもいい通知を腕時計で見るだけでわざわざ携帯まで取り出さないでも、どうでもいい通知をフィルターできるというか裁けるっていう意味で、時計で見るのは結構ありだなとは思いましたけどね。
あ、多分そこが Android Wear か、うん、独自だったかの違いだと思うんですけど、この場合はなんか通知がやたら溜まっちゃってて、
はいはいはい、
その無駄な通知を裁く以前に、うん、もうたくさん来て困ってるみたいな感じだったので、うん、そこは Android Wear をちょっと触ってみたいなっていう意味で、もうソニーのは楽しみです。
いいですね。
はい。
これも買うんですか？
カシオは買わないです、確かに。いや、ただ、こういう方がアプローチとしては正しいかなっていう気がしました。
うん、
とりあえず、なんか通知機能乗っけとけばスマートウォッチじゃないみたいなよりは、よっぽど分かりやすいので。
うん、じゃあ、松尾さんいかがですかって感じです。
時計はしない派なので。でも、iWatch が出たら、この辺がいろいろ変わるかなって。
ああ、そうですね。iWatch がどう出るかで結構世界は変わりますね。
アスキー JP デジタルの記事で、もう Bluetooth スピーカーには戻れない。ソニー SRS-X7 はネットワークオーディオの入門機だったっていう記事。
よともとさんの記事です。
そう、これ。
これは、
はい。
結構古い。4月の記事なんで。
うん。
もう半年ぐらい前の記事なんですけど、まあ僕が買いましたっていう。
そう、で、うん、実は僕とカエさんでちょっとチャットで一時期盛り上がったんですよね。
そうですね。
っていうのは僕もこの SRS-X7、これ前松尾さんとも話したんじゃないかな。なんか、ボズとかジョボーンとかの、はい、Bluetooth オーディオが良かったのに、ソニーの初代のやつは、なんかダントツクオリティが悪くてがっかりしたんだけど、この世代になって突然良くなったんですよね、音も。で、音もデザインもまあ悪くないし、で、かつ機能もすごいいいっていうことで、僕もそう、これを今買おうかと、かれこれ2ヶ月ぐらい悩んでたら、カイさんに先送りされたっ
ていう。そうですね。原稿は書いて納品してるんで、そのうちAV ウォッチに出ると思うんですけど、
うん、
すごいいいです。僕はものすごい満足してます。ただし、これもさっきの時計と一緒で、アプリがひどい。ただ製品は素晴らしい。
で、ひどいっていうのはその使い勝手が悪いっていうことですか？
そうですね。なんか、当たり前のことができないっていうか、うん、結局そのネットワークオーディオってことは、たくさんの音楽をいっぱい聞きたい人じゃないですか。
うん、
あの、パソコンにあるたくさんの音楽を聞くみたいな。
うん
で、とりあえずプレイ機能にシャッフルがないのはもうそれだけで辛いっていうのと、音量をスマホで操作できるんですけど、そのアプリから。うんうん、だけど、Bluetooth で繋いでるときは、そのスマホから音量が操作できないとか、なんかね、いろいろ、あれっていう、
うん、
もうぜひ買っていただくとわかると思うんですけど、もうちょっとアプリが良ければもっと神がかり的なハードになるのになって思うぐらいもったいない。ただ面白いのは AirPlay 対応なんで、AirPlay で音楽、簡単に聴けるのと、
うん
あと僕がやってるのは、裏にその、イヤホンジャックがあるんで、うん、テレビの音をもうこれに繋いじゃって、うん、普段はテレビスピーカーとして、テレビの音をちょっとよく出す。
うん、
で、音楽聴きたい時は、もうスマホで切り替えて音楽聴いて、うん、で、ミュージックアンリミテッドもそのまま出せるんで、
うん、
家事がはかどる曲とかやって、
そこなんですよ。僕一番それがやりたいっていうか、ミュージックアンリミテッドをすごいヘビーに利用してる。
ちなみに、アンリミテッドの使い方もかなり残念ですよ。
そうなんだ。
チャンネルとかを選択して、うん、アーティスト選択して、うん、で、アルバムを選択して、あ、このアルバムって次に戻ろうって言って戻るとトップ画面に戻ります。
ありがち。
ありがちなやつ。そういうところのね、作りがほんともったいないです。でも、これはすごいいいハードです。僕はもう、かなり気に入りました。
そこはバージョンアップとかで対応してほしいですね。
逆に言うとアプリだからいくらでも改善できると思うんで、うん、結構なんか友達が来た時にミュージックアリミットでポチって流すだけで音楽できるし、
普段ねちょっとこう環境音じゃないけど出す時にそのミュージックアリミット自身もすごいいいんですけど、あの本体だけで PC とかスマホも何も経由せずに使えるっていうのは地味だけどすごい便利ですよねやっぱりね。
あとなんか若干複合技なんですけど、 Chromecast で動画を見るときに、うん、その結局テレビから音を出してるんで、クロームキャストで映像を送りつつ、音はこのスピーカーで出すってやると、
うん、
まあ、音もそれなりにいい音で映画とかも楽しめるんで、
うん、
またそれも含めて結構いいです。
そう、これちっちゃいのに本当音いいんですよね。
そうな、結構音いいですよね。うん、僕あんまり音の評価あんまりできないと思ってるんですけど、でもこれは普通にいいなと思うんで、全然不満がないです。
それは僕もできません。
うん、ビーツの呪いが。
トラウマが。
そうそう。まあ、ちょっと買おうかな。
なんかこんな褒めてもあれなんですけど、バッテリーでなんか6時間ぐらい動くんで、
はい、
結構なんか家事をするときにガッて持ってきて、洗い場のそばで音楽聴きながら洗い物するとか。
それをね、まさにやりたいんですよ。僕も最近少し自炊するようになってきたので。
そう、家の中をもう自由にこう置いとけるんで、うん、6時間も出せれば、うん。で、インターネット繋がってればいいじゃないですか。うん、すごいいいですね。あの、WA1 の頃とは大違いです。
カエさんおすすめ出ましたっていうか。
あと、そのうちレビューが載るんで、よかったら読んでください。
おい。
コルグのクリップヒットがあれば、どこでもドラムセット。トツツトツ、ズドドドド、でディルソット、うん。これ僕が書いた記事です。
このタイトルセンスすげえなと思ったら、ご本人でしたか。
うん、タイトルでちょっと勝った感じなんですけども。
タイトル、大勝利。
タイトルか、できた時点で、もう、完成したから。
あの、前回ミクストンプ、あの、自己紹介のところでちょっとだけ紹介したんですけれども、うん、それとほぼ同時期に発表されたもので、やっぱりコルグのガジェット楽器の一つなんですけれども、コルグってもともと、このキーボードとかだけじゃなくて、まあ、ドラムマシン、リズムボックスで、かなり伝統があるっていうか、そのコルグの一番最初の製品っていうのが、ドンカマってわかりますかね？あの、リズムボックスのことを業界用語でドンカマって言うんですけれども、ドンカマティっていう製品をコルグが最初に出して、それがもう業界用語化したという、まあそのくらい歴史のあるものなんですけれども、そのコルグがクリップでいろんなものに挟むと、それがスネアになったり、シンバルになったり、ハイハットになったり。
楽しそうだな。
で、あとペダルも1個ついてるんで、それをバスドラにしたりとか。で、これがこの1個だけでできちゃうと。
これはすごい。
クリップで挟めるものが3つあって、あと、足で踏む系のやつが1個。さらにもう1個も別売で拡張できるんで。
これ基本的にはおふざけだと思っていいんですか？
真面目だと。
本気なんですか？
いや、本気です、ね。
クリップでつまむものによって音全然変わるじゃないですか。
だからそこにセンサーが入ってるんで、音量とかも多分取る。
うん、
で、実はこれの前の、あの、ウェーブドラムミニっていうのがあって、それはもっと高かったんですね。2、3万かな。で、その技術が1万円で手に入るようになったという。もうそれだけでも画期的なんですけれども。
なんかこれは、なんかドラムできないけどやってみたいですね。
そうですね。う
ん、叩いてみたくなる。ダンボール叩いて音がするとか相当楽しいですね、これ。
そう。こう、使用例の中に実際ダンボールにこのクリップを挟んだものがあるし。あと、ドラムできない人でも、うん、こう自分の膝を叩いたりとかするじゃないですか。たったかたたったかたとか、パタパタやってるのを実際に音を、リアルなドラムの音を出してできるっていうところが。ちょっと画期的ですね。
画期的ですね。気になる。
うん、
これが1万円ってのも本当価格破壊もいいとこで、うん、電子ドラムって一番安くても7、8万、まあ本当しょぼいやつしかなくて、まあまともな音を出すとすれば十数万するわけですよ、
うん。
で、それなりの場所も取るし、そういうことを考えるとこれが1万円で手に入るっていうのはもう1億総ドラマーと言ってもいいんじゃないでしょうか。
うん、素晴らしいですね。
で、453グラム。
これなんかあれですよね、一個プロモーションで、なんかゴールデンボンバーとか送って使ってもらうといいんじゃないですか。
ゴールデンボンバー叩けるのかな
叩きそう、叩け、そもそも叩けないと思うんですけど。いやでも、うん、あの人たちがポリバケツが叩いてたら、そんだけで面白そう。うん、いやいや、すごい。これいいですね。面白い。
そう、この間ね、いろいろなシンセサイザーの値段を調べてて、分かったことがあって、うん、シンセサイザーって安いのからいろいろあると思うじゃないですか、うん。でも5万以下で出してるのって、ほぼコルグしかないんですよ。
あー。
ローランドもヤマハも出してなくて、うん、で、一番安いシンセサイザーだと、コルグは3000円からある。
すごい。
もうお子様の上層教育にもいかがでしょうかという感じ。
うん、ギガ人のネタで、ソニーのレンズカメラにアルファシリーズのレンズが使えるモデルが登場。ますます変態ぶりに拍車がかかるってディスられてますけど。
うん。これはドリキンのライフワーク、レンズスタイルカメラです。
そうそう。僕、これはね、最初からこれで出してくれよって。
あー、なるほど。
うん。これで出してくれんだったらこれでよかったじゃんって。思ってしまって、ちょっと。まあいいなとは思うんだけど、QX100 をどうしようかなと、じ
ゃあ。僕買いますよ。買い取りますよ。
本当に
?100 ですよね。100が僕100、3万を切ったら買おうとずーっとね、価格を見てるんですよ。
じゃあ、全然。
全然買いますよ。
じゃあ、日本持ってこうか。
オフィスに置いときたくて、
はい、
カメラ持ち歩きたくないんだけど、なんかちゃんと写真撮んなきゃいけないシチュエーションの時に困るんですよ。うん、あれが一個あれば、もうその場でスマホでガチャンとつけて撮れるじゃないですか。
いや、まさにそれは僕とかジェットさんも言ってて、その、カバンの隅っこにあって、いざって時になんかちょっと役に立つっていう。
そうそう。だからあれオフィスに一台あったらもうすごい便利だと思って、僕は、ただ、定価は出せないと思ってずっと狙ってた。
あ、そうなんですね。
使い方がニッチすぎるので、
うん、
持ち歩く人だったら全然素晴らしいお値段だと思うんですけど、うん、僕みたいな、時々使う時に欲しいぐらいだと。さすがに定価は出せん。まだね、4万ちょっとしてるんですよ。
そうなんだ。結構値段落ちないんですね。
まあ、性能いいですからね。うん、
まあね。
100の方は。
E マートのレンズが結構あるので、これでっていう感じはしてるんですけどね。
うん。じゃあ買うんですね、これ。
それはまた別の話かなって。
あれサーフェスをあんな簡単に買ったのに。
いやいや、簡単に買った。
簡単じゃなかった
です。サーフェス1ヶ月ぐらいのやつ。まだなんとも言えないから。今なんかいろいろ、カメラを整理している状態なんで、ね、一旦ね。
はい。じゃあ、その際、ぜひ QX100 を私めに。
はい。日本に持って帰るから。で、これは IT メディア PC ユーザーの記事で、ASUS Core M 採用の 13.3 型極薄ノート ZenBook UX305 が発表っていうことで、IFA 2014年に合わせて ASUS が ZenBook UX305 発表。3200×1800ピクセル の 13.3 型液晶を搭載しつつ、厚さを 12.3mm まで絞り込んでいるっていうことで、結構すごいですよね。ASUS のなんか元々のこの安かろう、ちょっと悪かろうぐらいのクオリティの PC を作っていた、ネットブックとかを作っていた会社から、これとかだけ見てると結構なスペックの PC ですよね、もう。
いやでも結構ウルトラブックぐらいから ASUS 結構スペック豪華になってました。
あ、そうなんですね。
割と。うん。で、あと早く出すみたいな感じが。
そうそう。いや、で、これがね、その Core M っていうのはその Core i シリーズとか言ってて、Core i シリーズ、Core i5、Core i7 みたいな CPU が主流なんですけど、ついにその次の世代に行って Core M になるみたいなことで、さらにこのバッテリーの持ちが伸びるみたいなことで、期待されていて、で、まあこの CPU が、この間発表されたんですよね。
Core M、そうですね、搭載のは、この間の IFA で初めて出てきたので。
でもほら、その前にインテルが Core M を発表したときに。
あ、Core M 自体はそうですね。
そう、実際の製品は年末ぐらいか来年かなみたいなことを言ってたんじゃなかったと思ってたら。はい、
そうです、そうです。
そういう話をしてたので、じゃあ、9月に発表される新しい MacBook で、それを先取りして、ジョブズだったら、Core M 先取り発表で一番乗り発表するんじゃないのかね、みたいな話をちょっと松尾さんとも言ってたら、
うん、
なんか ASUS が先に出してきたっていう。すごいなっていう。
ASUS 最近早いの好きですからね。
そうなんだ。
と、早め早めに出してきてるイメージがあります。
うん、
まあでも正直 Core M は待ってたら年末にいっぱい出てくると思うんで、まだ待ちですね。
で、まあなんか、Core M に関しては結構、待った方がいい世論の、その筋の人たちが、慎重論を唱えてますよね。
Core M まで待った方がいいってことですよね。Core M を。
Core M を。
あ、そうなんですか。
Core M の実際に出てきた製品の様子を見た方がいいってい
う。
うん。第一世代。
まあ、そのうちはそうですしね。
Core M がなんか実際のスケジュールに遅れたせいで、Core M の次の世代っていうのがもう見えてて、そっちの方が明らかにいいから、Core M は意外と短命で終わるんじゃないかみたいな。
あ、でもそれ言い出すといつまで経っても買えないですからね。
まあね。
悩ましい。うん、
Core i5 の今のハスウェル世代がすごい完成度高いじゃないですか。
うん。
で、今年2014年はほとんどハスウェルだけで乗り切ってる感じで、全然不満がない感じだから、まあどうかなっていう感じはあるけど。 まあでも、なんか画面もすごい、解像度も高いし、すごいなとは思いましたっていうぐらいですけどね。誰か買わないですか？
僕はどっちかというと、チェリートレールの方が楽しみなので、ベートレールって言われてる今の、
8インチタブレットに乗ってるアトムの次の世代。
そうですね、次の世代、うん。で、さらにあっちもまたバッテリーが持つようになるって言われているので、うん、僕はそっちの方が、もう、結構ずっと今ベイトレールのアトムの CP 使ってますけど、うん、全然、重い仕事しなくてブラウジングとエクセルとかだったら全然普通に使えちゃうので。
まあそうですね。
うん。これでいいかなって思ってるけど。
そう、8インチタブレットの万能感は本当すごいんですよ、ね。
うん。
松尾さん使ってますか、その
まだ見つかってなかった
ね。いやいや、見つかったんですよ、
で、それに音楽制作ソフトの DAW を入れようと思って、ティアックのオーディオインターフェースを買ったんですよ。
うん、
で、それについてくるソナーっていう DAW が目当てで、で、それをインストールしようと考えて、一週間ちょっと来てます。
長い長い。
ちょっと。
長い。うん。
もっと積極的に使いこなしてください。MYO って書いて、ジェスチャーコントロールアームバンドっていうのが、まあ今プリオーダーされていて、まあ、本当にその名の通りアームバンドで腕に巻く感じのガジェットデバイスなんだけど、腕の本当上腕の真ん中に挟む感じのアームバンドで、ジェスチャーでいろいろコントロールできる。さっきまさにカイさんが言ってたみたいな、そのシューティング的なものをやってたりとか。
うん、やってますね、これ。どこまでできんの？ジェスチャーって言うだけでもちょっと身構えます。ま
あ、ジェスチャーネタが今。
これ全体の方向とあと手の形状を認識するんだ。
どうして指を、リストバンドなのに指を動かしてシューティングできるんだとかいろいろ。
だからその筋肉の動きを読み取るってことなんですよね。
ここまで見れますかね。
まあでもこの筋肉の筋で結構動きは読める気がするけど。むしろ自分がキーボード打ってる時の状態とか、筋肉の負荷とか見れたら面白いかな。
気になりますね。うん、
これは誰か行きませんか？
そうか。EMG センサーでやってると。
うん。
プレオーダーおいくらですか？
149ドルかな。
まあ、出せなくはない金額だけど、あとは US 以外に出してくれるかどうかですね。いやでもちょっとこれもうちょい情報待ちたいですね。
ディープモーション。2時間で飽きた前歴があるからな。
いや、リープモーションね、今ね、オキュラスリフトの前面にマウントさせるっていう使い方が。
これもなんかオキュラスと一緒に使ってますよ、一応。
あ、多分良さそうですね、
うん、これ。うん。この通り動くんだったら面白そうですけど、うん、ちょっともうちょい仕組みとか知りたいですね。
そうです。
あ、これでミクミク握手とかできそう。
ああ、それはできそうですね。
そんなにうまく認識できんのかな、筋肉の動き。
まあ、ちょっと様子見ましょう。
ちょっと様子見ですね、うん、はい。
これも IT メディアニュースの記事で、指輪型デバイスリング炎上、出荷遅延デザイン変更、9月末発送に向け量産中と開発会社っていうことで、まあ何度かこの、バックスペースでも取り上げているリングっていう、まさに名の通り指輪型のウェアラブルガジェットというか、まあデバイスがキックスターターでやっていて、まあ日本人の出展で、まあ結構話題になっていて、バジェットも達成して、いざ発売が近づいていたらデザインが急に変わって延長されたみたいな。
そうですね。
これは、どうですか？なんとも。
これは、どうなんですか？松尾さん的には。
松尾さんに。
みんな答えたくなさそうです。僕的には、その、たった2ヶ月の遅延っていうのはそんな大したこともないなという。
さらに言うと、うん、このキャプチャーにもあるんですけど、5161人もの支援者を集めていて、
うん、
炎上って言われてるコメントは該当機関に20件しかないので。
あ、そうなんだ。
うん、もうちょっとデータジャーナリズム的に言って、それは5000分の20は果たして炎上なんでしょうかっていうか、いろいろね、思ったりはしますね。
じゃあむしろこの記事が若干炎上を煽ってる感じなのかな。
うん、というかね、取り上げるべきではなかったという意見を僕も参見しました。
そうですね。あと、これの多分きっかけって、某、ちょっとソーシャルで、影響力のある方が、うん、そのコメント欄荒れてんな、みたいなこと言ってたんです
よ。あ、そうなんですね。
それで、わーってちょっと盛り上がった感じがあって、うん、多分それで盛り上がってるの見て、すかさずっていう記事だと思うので、うん、ただ、もうちょっと、正直その、今までキックスターターがインディーゴーゴーで、クラウドファンディングして、うん、その日に届いたやついんのかいみたいな、
うん。
僕が今、モダシンさんにお願いしたやつとか多分もう1年近く、1年は言ってないか半年以上待ってるんで、
うん、
あ、でもそろそろ来るらしいぜ、イエーイみたいな感じで楽しんではいるので。
まあそうですね。遅れること自体は、うん。
いや、遅れちゃダメだと思うんですけど、ちゃんと言ったからには。うん、ただ、それは相対的に見たときに、果たして、クラウドファンディング、キックスターターの中でどれだけのところがそれをキープできてるのかなっていうところを見て考えると、 うん、ってちょっと思ったりしますね。
まあでも。
まあそんなに炎上で書かなくていいんじゃないかって気がした。
炎上に対する対策として、こまめのアップデートをちゃんとインフォームしておくっていうことさえやってればそんな問題もなかったろうし、写真に関してはもっと取りようがあったっていう。
そう、写真意見もあるし。写真すごいもったいないですよね。これ完全にもっと上手い写真撮れる人が撮ったらもっとかっこよく撮れてたはずだろうに。床に置いてポンって撮っただけじゃないですか、
うん
で。ちなみにこの後もう一回アップデートが来て、先週の、あ、今週の金曜日か、うん、にパッケージできたよって写真が来たんですけど、うん、それの写真もっとひどくて右側に影かかってるんですよ。ライティングもしてないで床にボンって置いて右側になんか物があるっぽいところで撮ってるから、右が黒いんですよ。
で、まあ、そういうところは若干こう。
もったいないですね、
うん。炎上とは直結はしてないけど、でもやっぱり対応はすべきなのかなっていう。
ただ、そんなの、他にも別にいっぱいあるっちゃあるんで、うん、今更責めるほどのことではないかなという気はしつつ、ただそういうとこしっかりしようぜって意見は、確かだと思うんです、うん。そうやって、だらだら遅れてっから、クラウドファンディングが信用されねえんだよって意見も、それはその通りなので、うん、すごいこれで OK って言って許すとかではないですけど、うん、ただ、炎上って言ってメディアでガツンと記事上げるのが果たして正しかったのかどうかっていう。
ちょっとメディア側からのいじめとまで言わないけど、プレッシャーが強い気はしますね。
うん、あんまりインフルエンサーの言葉に踊らされない方がいいかなという気がします。う
ん、確かにね。なんか実物の展示を一回見たんですよね。このファウンダーの人も実際に本人が出て、展示してた時に見た時の実機のデザインは確かにこの写真の実機っぽい感じだった。思ったよりは手作り感が満載だなっていう感じではありましたけど。
まあ僕はちなみに支援しているので。
あ、もう出して
る。してるん
です。はい。もうしてますよ。楽しみでしょうがない。
あ、そうなんですね。それは素晴らしい。はい、気になります、ね。
もうジェスチャーがちゃんと書けなかったら一杯飲むゲームとかやりたいですよね。
もう。泥酔ですね。
いろいろ。もう必ず毎回飲むみたいなことありますけど。すごい楽しみです。でもなんか、Firefox 4もそうですけど、分かってて買ってるので、買っててか支援してるので、なんか、それを楽しむ感じですけどね。じゃあどうやったら面白く使えるのかとか。そこでなんか、指輪デバイスの可能性みたいなのが楽しめればそれでいいです。っていう感じ。
最後。Gizmodo でサムソン、Google の段ボール対抗機種、Gear VR 発表っていうことで、最近スマートフォンを再利用して、お手軽 VR みたいなやつが流行り出しているんですけど、サムソンも、それに参入したっていう話ですね。
これ、なんか、別に段ボール対抗じゃないくないって思いましたけどね。ちゃんとしたガジェットに思えるんですけど。原理はそうなんでしょうけど。うん、
中に差し込むことで、それ以上の特に何をやってるわけではないという
。
割としっかり作ってますよね。
デザインも悪くないですよ、ね。うん、いや、むしろ僕これE3 行った時に、結局記事書かなかったけど、みんなのメインのゲームを展示してる端っこで、なんかスマホを差し込めば、ヘッドマウントディスプレイ作れますよみたいな、ちっちゃいベンチャーが展示してるのが面白かったですみたいな話をしたんですけど、なんかそれ以降、カードボードとかが出だして、なんか一気にこのスマホを組み込んでヘッドマウントにするっていう製品がドドッと出てきて、あのベンチャーはどうなるんだろうっていう、僕の勝手なその心配。
結構出てますよね、こういう系のスマホを使ってグラスにしようっていうのは。
まあ箱スコもありますしね。
ね、画素数で言ったら相当いいわけです
よ。いや、だからそう、それをね、E3 で見た時もすごい良かったんですよ。
アイデアとしてもすごいいいと思います。うん、
だってオキュラスリフト DK2 は実際、ギャラクシーノートを入れてるわけだし。
そうそうそう。実際ね、中身がね。開けてみたらそのまんまでしたみたいな感じでしたからね。いいとは思うんですけど、ただそんなにみんなが乗るほど、そのマーケットとしての需要はあるんですかね。
ただこれアプリをオキュラスのマーケットでそのまま売るっていうところで、まあオキュラス DK2 向けで開発してるところが、まあこれ用にコンバートできるんで、まあそこそこ数は出るでしょうというのと。
あ、オキュラス互換なんですか？
オキュラスが支援してると。共同発表ですね、これ。
あ、それはまあ、あれですね。じゃあ、オキュラス互換機みたいなのが今後増えるかもしれない。
まあ、オキュラスは自分のところでコンシューマー機を出してきて、で、それはこういう差し込みタイプじゃなくて、もう最初から完全に動作するやつだと思うんですけれども。まあ、これは、そのギャラクシーノートも買わなくちゃいけないんで。で、あとね、これの、まあ、弱点というか、視野角が若干狭いっていうのと、あとは GPU のパワーが不足しているので、で、これスタンダーローンじゃないですか。スタンダーローンというか、そのギャラクシーノートの GPU をそのまま使うんで、その完全な没入体験をやるにはちょっと足りないかなという。
リフレッシュレートとかも足んないとかって書いてますね。
そう。今 DK2 だと75必要なんですけれども、多分これ60くらい
じゃん。そうですよね。60以上は普通はあっても意味ないですからね。 まあでもお手軽にいろいろ手に入る。こういうのが盛り上がるとどんどん価格も安くなって、お手軽感が出るっていう意味ではいいですね。うん、
今回のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています。また、backspace.fm のホームページから公開収録の Google カレンダーを購読していただけると常に最新の公開収録スケジュールをチェックすることができます。生放送ではアーカイブでは聞けない貴重なポロリ話が聞けることもあるのでお見逃しなく。
引き続き iTunes レビューも大変参考になるのでぜひ気に入ったら購読してレビューをしていただけると幸いです。